今週はローマの信徒への手紙第8章の15節を朗読します。ローマの信徒への手紙第8章15節。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ばれます。さあ、先週からこのローマ書の8章のですね、3つ目の区分であるこの14節から17節に入りました。で、先週は冒頭の14節のところから、学んだんですが、内容は私たち人がですね、神様の御霊に導かれているかどうかを確かめるための、いくつかの試金石ですね、それを、一緒に確認したわけですね。で、今週は同じようにもう一つの試金石を私たちがね、本当に御霊に導かれていて確かに神のことを言うことのできるその試金石のもう一つを、ここの15節から、さらに確認していきたいと思うんですね。クリスチャンにとって自分の救いが確かであるということを確信することほど大事なことはないと言っていいでしょうね。これは素晴らしい最高の特権と言ってもいいかもしれませんね。神様は私たちがあらゆる疑いから解放されることを願ってらっしゃる、だからこそそのためのその確信の手立てと言ったらいいんでしょうか、証拠、試金石というものをさらに加えていてくださるということができるんじゃないかと思うんですね。じゃあ一体この15節に記されているもう一つの試金石ってどういうことなんだろうか、それをご一緒に見ていきたいと思うんですね。15節の中には実は3回霊という言葉が出てきますね。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。読んですぐ分かることは、3つ目最後の霊は2番目の霊のことを指しているわけですので、つまりここではこの15節の中では、2つの霊について述べられているということができますよね。その一つは人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ということであって、もう一つは人を神の子とする霊ですね。その2つが比較対象されていると、人を奴隷として恐れに陥れるっていうのと神の子とする霊ですから、ある意味で否定的な面と、肯定的な面が対象されて語られているっていうことかもしれませんね。両方とも同じ霊という言葉が用いられているわけですが、皆さんこの霊2つあるんですけど、違いが、あるんですが、どういうふうに今まで、読んでいらっしゃったでしょうかね。ある人は多分こういう人が多いと思うんですね。この2つの霊のうち最初のその奴隷の霊、恐れの霊ってやつは聖霊以外の霊であって、改心していない人のうちにあるそういう霊、それがこの最初の霊だから恐れるし奴隷なんだって言われてるって感じですね。で、一方で2つ目の神の子とする霊はもうこれはもうそっくりそのままですね。キリストを信じた者のうちに与えられる聖霊のことだと。いいですか。1つ目の霊は聖霊ではない霊、人の霊か悪霊か分かりませんが、そういう以外の霊ですね。そして2つ目後半が聖霊なんだと考える人が多いんじゃないかと思うんですよね。私も以前はかなりそういうふうに読んでいましたが、である時、ロード・ジョンズの本を読んでいたら、違うんだってことに気づいたんですね。ロード・ジョンズはこのことに関してこう言ってるんですね。改心していない人が御霊を全く抜きにして奴隷の霊また恐怖の霊を持つなどと語るのは全く非聖書的である。というのも未改心の人は御霊の働きを受けない限り決して霊に不安を覚えないからである。実際不信者の最大の問題は自分の罪かと罪との中に死んでいるにもかかわらず全く安泰に感じている点にある。不信者は自分自身のことも自分の永遠の未来のことも全く思い悩まない。これは奴隷の霊ではなく恐怖の霊でもない、安心しきった自己満足の霊である。それゆえこの15節の前半が改心していない人、全く命を持たず聖霊の働きに全く接していない人に言及しているなどということは不可能である。ちょっと難しい言い方されているようですけど、内容は単純でこの2つの例はのうち 後半はまあ聖霊は明らかだけど、前半は聖霊じゃないっていう考え方は聖書非聖書的だ。これは前半も後半もどっちも聖霊の働きなんだと、まあ、ロッド・ジョーンズはあのこのパウロの言葉を解釈しているということですね。ここでパウロが言及している人を恐怖に陥れるような奴隷の霊って、ね、ありますよね。これは聖霊のことであって、聖霊が人に罪を真の意味で指し示すときにこういう恐れが生じることを意味しているんだってことです。意外に思いますか皆さんね、奴隷とかね恐れってことが出てくるんで、これは御霊と何も関係ないっていう意味、私普通考えますよね。それが普通の読み方だと言ってもいいくらいかもしれません。でもそうじゃないってパウロ言うんですね。わざわざここ霊が2つ、まあ、2つ出てくるんですけど、もしこの 霊が違った霊なんだとしたら、ちゃんと違ってるってことをパウロは明記したはずだと。これまでの流れを見るとずっと聖霊、パウロはこの8章に入ってから聖霊についてずっと語ってるんですね。だからここに出てくる霊も何のその明記もされていないんだとしたら、当然流れから言えば聖霊について語ってるに違いない。しかもその内容から見てもこれが聖霊によらなければ人は本当の意味で罪を悟ることができないとすれば、この恐れの霊、人を奴隷として恐れに陥れる霊というのも実は聖霊のことなんだよと受け取るのが正しい解釈だと言ってるんですよね。聖霊以外のどのようなものも実はこういう意味で人を恐怖に陥れるような奴隷の霊を生み出すことはできない。これ皆さん分かりますか、どういうことか。具体的に言えば、例えばあのペンテコステの日に起こった出来事を思い起こしてください。ペンテコステの日、多くの人が一体何が起こったんだろうと思って集まってきたわけですよね。で、1万人も多くの人々の前でペトロが説教を語った。そのうちに聞いている人たちが何か、感じてですね、突如このように言った。2章の37節。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。おそらくこれね、書いてないですけど叫ばんばかりの雰囲気だったと思うんですね。どうしたらいいでしょうかっていう感じ、そんな感じでペトロたち人のところに来て人々が、叫び出したんだと思うんですよね。なぜこの人々はこのように叫んだんだろうか。答えは一つしかありません。奴隷の霊と恐怖の霊を受けたからだってことですね。ペトロはこの時聖霊に満たされて説教していました。そうですね、人々は最初は単なる好奇心に駆られて集まってきて、何が起こったんだって言って集まってきて、まあペテロの説教にこう聞き入っていたわけですが、ペテロが語る福音をこうの話をメッセージを聞くうちに罪が示されて、奴隷の霊と恐怖の霊に動かされて、私たちはどうしたらよいのですか兄弟たちと叫んだに違いない。これは御霊がこの人も人々のうちに罪を確信させるようにお働きになった結果だということなんです。ですか。同じようなことは使徒言行録の16章にも出てきますね。フィリピの町でペトロと、パウロとですね、シラスが捕まえられてしまった、ありましたね。牢獄に入れられて鞭打たれて、しかしその真夜中ペトロたちが、ごめんなさい、パウロたちが牢獄の中で賛美をしていた時に大地震が起こった。それによって全ての牢獄が扉が開いちゃったんですよね。そこで大慌てで看守がやってきた。扉が全部開いてしまって、もうあの囚人たちが逃げちゃったんだろうと思ってですね、もうこれは死ぬしかないと思って自害しようとした、あの看守の責任なんですね。あの囚人たちが逃げたとしたら看守が殺されるっていうのはその当時の、看守でしたから、まあ、自害しようとした。ところが真っ暗闇のその牢獄の奥から自害してはならないという声が聞こえてきた。それがパウロですよね。私たちはみんな一人のもなくここにいるよって。その瞬間看守はどうしたか、もう震えながらですね、パウロのとシラスがこあの閉じ込められている牢屋に入り込んで、そして二人を外に連れ出してこう言った。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。これも面白いですね皆さんね。パウロはここで説教してたわけじゃないんですよ。怒ったのは地震なんです。ところがこの時看守はペテロを震えながら外にとあの連れ出してね、先生方、救われるためにはどうすべきですか。皆さん、この結果をもたらしたのは何ですか。地震ですか。地震じゃないですよね。地震だとしたら他にも地震はあったでしょうから、地震が起こるたびにね罪が示された人ってあんまり見たことないですよね。 もちろん自信は用いられたんだと思いますが、聖霊によってね。しかしこの事態を呼び起こしたのは間違いなく聖霊だったってことですね。聖霊だけが人にその罪を示し、ここに見られるような恐怖に陥れ、奴隷の霊を引き起こす、そういう働きをするってことなんです。つまりパウロはこの箇所で、このロマ書の15節の中で2種類の霊の違いについて教えてるんじゃないんです。別々の霊のについて教えてるんじゃなくて、一つの霊、聖霊が罪人を改心へと導かれるときにどういう働きをなさるのか、聖霊の二つの働きについて教えているってことですね。一つは人を奴隷として恐れに陥れる霊なんです。そのとしての聖霊の働き、まだ改心していない人に罪を確信させる。改心していないんですから、罪が差し示されたらうわーってなりますよね。どうしたらいいんだろうかって恐怖に陥れられるんです。でもそれが必要だってことです。そうやって初めて人はその罪と滅びから自分を救い出してくれる救い主キリストのもとに導かれていくわけで、私たちはキリストのもとに行って罪許されて神のことされる前に、多かれ少なかれそういう恐怖、そういう恐れというものをどこかで実感しているはずだ、体験する必要があるのだってことですね。聖霊はそのようにして人を救いへと導かれる。その第一の働きが人を奴隷として恐れに陥れる霊としての聖霊の働きである。そしてもう一つはイエス様を信じた人のうちに罪の許しの確信と神のことされた確信を与える聖霊の働きですね。どちらもこれは聖霊だけが行うことのできる働きであって、さっき私は肯定的な面と否定的な面って言いましたが、この否定的っていうのは決して破壊的とかね、あるいは神の、御心と目的に反してるって意味じゃなくて、あくまでもこれは聖霊の働きであって、神の目的と御心に沿った働きとしての聖霊の働きの2つの面だということができるっていうことですね。先ほども言いましたが、この2つの働きはクリスチャンであれば誰もが経験しているんだってことですよね。人が救われて神のことされるためには、まず最初に人を奴隷として恐れに陥れる霊を受ける経験をする必要がある。つまり自分が罪に定められているという感覚をどっかでこう覚えるようになるってことですよね。そんなことをある前は全然そんなこと考えてないんですよ。もちろん自分が完璧だとも思ってなかったでしょうけど、罪が裁かれて滅ぼされるなんて感覚は全くないんです。そんなこと知らないんです。しかし聖霊が外から私たちに働かれて罪を示すときに、私たちの内側に、ああ自分は罪人なんだ、罪に定められるんだという感覚を覚えるってことですね。そして自分の内側がどれほど堕落しているかを感じ取るようになる。しかもその自分を自分で、その自分の中の罪を自分で取り除くことはできないんだっていう感覚ですよね。その理解ですね。だからこそ恐れるんですね。どうしたらいいんだろうか。誰かにこの罪を許し清めていただく以外に救われる道はないのだという、そういう理解に至らせるために、聖霊は私の内側に恐れとこの奴隷の霊を与える、そういう感覚を与えるっていうことですよね。こういう経験をやっぱりどっかで私たちははっきりと経験していないと、その次に来る神のことをされているっていう実感もね、どっかで曖昧だったりするんですよ。明確じゃないんですね。これ一つの出来事の表と裏と言ってもいいかもしれませんね。両面があって初めて一つになるんで、片面が曖昧だともう片面もやっぱり曖昧になってしまうと。片面がしっかりすることでもう一つもはっきりしてくるという、そのどちらにしてもこれは聖霊のが人を救いに導く特に働かれる2つの働きのあり方だということなんですね。もちろん聖霊が人に罪を示すっていうのは、改心前にだけに限ったことじゃないですよね。改心した後、クリスチャンになってからも聖霊は私たちに罪を示されるんですね。日頃私たちは罪のがまだ体に残っているので、誘惑や攻撃を受ける。だからこそその罪を示す、罪を取り除こうとするわけで、聖霊はクリスチャンになってからも 罪を示すことがあるし、いやクリスチャンになって何十年経ってもね罪が示されるっていう経験はあるんですね。特に、まあ、今日はちょっとあの祈りの学校で祈りませんでしたけど、リバイバルを私たち毎週祈ってますが、リバイバル、信仰復興っていうような出来事が起こるときには、突如としてクリスチャンの中に今まで普通にこう礼拝していたその人々が本当に罪が指し示されてですね、主の前にひれ伏しへり下って涙を流して悔い改めるという現象が起こると言われてますよね。それは聖霊が特別な形でクリスチャンに、キリスト者のうちに罪を示すんですね。もうそれまではそこまで深く感じたことがなかったので、圧倒されるかのように、で自分が今まで本当にクリスチャンだったかと疑ってしまうかのほどに深い、そういう示しが与えられて悔い改めの技が起こるということが言われていますね。そういう意味では、あの聖霊が人に罪を示すというのは、そのまだ改心する前、イエス様を信じる前の人たち、人にだけ働くんじゃなくて、クリスチャンになってからも働くことがある。しかしそれはあくまでさっきここで今日見ているような、改心前に起こるような、その人を奴隷として恐れに恐怖に陥れる霊として聖霊が働くんじゃないんですね。クリスチャンが罪が示されるという時にはそうではない。私たちはもうすでに許されて神のことをされているものですから、そういう意味では全く違った意味で聖霊は、違った立場の者にですね、聖霊は同じように罪を示すことがあり得るということをまず確認しておきたいと思うんですね。これに関連してもう一つ確認しておきたいことは、今あの罪の確信ということをあの確認してるんですけど、人は誰でもが凄まじいほどの奴隷意識と恐怖によるその苦しみをくぐり抜けない限り罪を確信することはできないんだということをパウロはここで教えているわけではないってことです。勘違いしないでくださいね。いいですか。もうここで言われているようにね、もう本当に圧倒されてもうどうしようもないってね、泣き崩れるかのような意味で、誰しもが苦しまない限り罪を確信しているとは言えないっていうことではないってことです。でも時々そういう人いるんですよね。特に人がなんかこの人は確かに信じたかっていうことを確認するためにちゃんと悔い改めてるかどうかとかね、そういう目に見えるもので確認しようとすると、なんかあたかもそう本当にこう涙流してね悔い改めたから、ああ間違いないって考えてしまうってね人がいますが、そういうことじゃないっていうことですね。あの言い方を変えると罪の自覚っていうことにおいては人それぞれに程度の差があるってことです。これ現実ですよね。差があっていいってことでもあるんですね。この自覚は強い場合もあるし弱い場合もあります。御霊の働きが強い場合もあるし弱い場合もあるし、人は生まれながらの人間的な愛の強さってことを考えても、やっぱりものすごい激しい人と緩やかな人っていますよね。そういう意味で罪の自覚という意味においてもやっぱり程度の差がある。しかし程度の差はあるにしても、ある程度のその自覚、自分が罪人であって確かにその罪を自分で取り除くことはできないほどの深い罪があるんだってことですね。その自覚、そういう理解ってものはやっぱり人がクリスチャンになるときにはある程度必要だってことですよね。それがクリスチャンになってからより深まっていくってことはあるにしても、全くそういう自覚も理解もないまま人はクリスチャンになることはできないということはできるでしょうね。まあ、こういうところもぜひ皆さん極端に陥らないようにしてくださいね。そしてもう一つこのことから関連して言えるもう一つのことがあるんですが、それは自分に救いの確信が欠けていることとか、あるいはこれ先週やりましたが、神様への愛が自分の中にこう欠けている、足りないなということを気に病んだり悩んでいるとすれば、実は気に病んだり悩んでいるという事実そのものが聖霊に導かれているっていうことの証拠でもあるってこと。早い話が、全然キリスト教の木の字も知らない人、全く神様を信じてもいないし求めてもいない人は自分に神への愛が欠けてるなんて全然気に病まないですよね。関係ないですから、関係ない世界ですからね。そんなことは何も思わないし、救いの確信が欠けているってことも何も思い悩むはずがないんです。そういうことで気に病んだり思い悩んでるってことは、あなたがすでに神のことされているからであって、あなたの内側に聖霊が生きて働いているからなのだということでもあるということですね。このこともしっかり私たちは、心に留めておきたいというふうに思うんですね。コリントの信徒の手紙第1の2章14節でパウロはこう言ってますね。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。第1コリント2の14、はい、自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。 その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。自然の人っていうのは生まれつきついたままの人、改心していない人ですよね。神の霊に属する事柄全く受け入れない、その人にとってそんなことは愚か、馬鹿げたことであって関係ない世界に生きてるわけですね。だからもしそういうことで自分には神様への愛が欠けてるな、ね、熱心じゃないなとかね、神様愛してるって言えないなって、そういうことで気に病むんだとしたら、 むしろあなたはそれはあなたのうちに御霊が生きて働いていて、あなたはもうすでに神のことされているということの証拠なんですよと受け止めていいということですね。さて、ここまでのところはこの私たち人を奴隷とし恐怖に陥れる霊というものが聖霊によるんだということをね、確認してきました。そしてそれはその聖霊の働きはクリスチャンになる上ではとても大事な一面なんだというね、まあ否定的な面ですけどね、クリスチャンになる前に私たちはどっかでやっぱそういう罪についての自覚と、確信を心に持たなければイエス様を救い主として信じるに至らないわけで、これとても大事な一面だということができますね。残りの時間はここの後半はですね、この15節全般の否定的な面を離れて肯定的な面に目を向けていたみたいと思うんですが、肯定的な面こそがもちろんパウロがここで強調して私たちに教えたいと願っている真理なんですけど、それは私たちが神の子であるという時に奴隷と恐怖の霊から解放されているということですね。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。そういうことを通過はしてるんですよ、もちろんね。しかしずっとそのままいるんじゃないんですよってことです。聖霊のそういう働きはもうすでに終わって、あなたの内側にはあなたを神の子としてくださるその聖霊の働きが今はあるんですっていうことですよね。神の子とされた者たちの特徴はもはや人を奴隷として再び恐れに陥れる霊を持っていない、いないという点にある。いいですか。奴隷と恐怖の霊としての聖霊の働きは消え失せて、子としてくださる聖霊の働きにとって変わられている。その霊によって私たちはアッバ父よと神様をお父さんって呼ぶことができるようになってるんですよってことですね。言葉を変えるとこういうことになります。私たちに奴隷と恐怖の霊を生み出す聖霊はそのさらなる御業の中で私たちをその奴隷と恐怖の霊から解放してくださる。その時どういうことが起こっているかっていうと、聖霊は私たちをこの奴隷と恐怖の立場に至らせた上でさらに私たちにイエス・キリストを明らかに表してくださるんですね。そしてキリストのあらゆる栄光とその数々の御業の素晴らしさを私たちに理解させてくださって、特に私たちの身代わりに行ってくださったイエス様の十字架の御業とその意味を私たちにはっきりと理解させてください。そのようにして主の栄光を目の当たりにした瞬間に私の内側に恐怖と奴隷の霊は消え失せる。自分の内側に罪が示されてどうしたらいいんだろうかっていう思いがあったわけですが、イエス様のご栄光がはっきり見えた瞬間にその恐怖は消え去るっていうことなんです。ここのその働きをねちゃんと理解しておくこととても大事なんですね。というのはこういうことを御言葉からはっきり知らないがためにイエス様を信じているはずなんですけど、相変わらずなんか恐怖にね裁かれちゃうんじゃないだろうかっていうのはね、恐怖に、を抱えながら歩んでいるクリスチャンがいるんですよね、でもクリスチャンはそういう奴隷の霊、恐怖の霊から解放されているんです。それは信じる前の出来事であって必要なことでありましたが、しかし信じた瞬間、キリストと出会い、キリストを受け入れた瞬間にその恐怖と奴隷の霊は私たちの力を消え去っている。これ明確に聖書が教えていることだということですよね。二度と私たちはそういう意味で奴隷として生きる必要はないし、そういう意味での恐怖におののきながら生きる必要は全くなくなっているということです。このことはしっかりと私たちは確認しておく必要がありますよね。私たちがイエス・キリストに関する真理を本当の意味で知り、聖霊によってその真理を適用していただくと、必然的に私たちは奴隷と恐怖の霊から解放されている。これがパウロの教えですね。かつ つてはそういうところを通過したかもしれない。しかし今はもう持ってはそこにとどまっていてはならないのだってことですね。ありえないのだ。あなた方は人を恐怖に陥れる奴隷の霊を再び受けてはならない。その霊から解放されているんだということですね。これがキリスト者の立場であり、パウロがここで私たちに教えようとしていることなんですよね。ただこの教えそのものは素晴らしいなって皆さんも納得いって受け止めていらっしゃると思うんですが、でも疑問が浮かんでる人もいるかもしれませんね。確かにクリスチャンは奴隷のと恐れの霊から解放されていって言われてるけど、でも神様を恐れなさいって別の聖句は教えてるんじゃないだろうかと。例えばフィリピンの2章の13節こうありますね。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけではでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めます。恐れるっていう言葉はここで、ね、出てきますよね。他の箇所にも何箇所か神を恐れるっていうことが出てきますよね。これは一体どういうことなんだろうか。私たちを罪に定め奴隷とし、恐怖に陥れるような霊から解放されているとロマ書では語ってるけど、でも神を恐れおのじきつつ救いを達成しなさいとフィリピでは語られていると。まあそんなに難しい話じゃないですよね。これは皆さん分かってると思うんですが、ここでは言われている、このフィリピで言われている恐れおののきつつっていうのは、神様を恐れ敬うという意味での恐れですね。もう一つの恐れっていう感じがありますよね。あっちで書くべき恐れと言ってもいいかもしれませんね。神を恐れ敬うということと神を恐怖するっていうことの違いです。どう違うかっていうと、神を恐怖するっていう時にはこれ分かると思うんですが、刑罰を恐れるんです。ビクビクビクビクしてるんです。だ、自由に何も言えないし行えないんですね。ただ怖くて怖くてビクビクしておどおどして、自分が自分でいられないような状況、これが恐怖するってことですよね。信仰は決してこの恐怖を持って神に仕えることじゃないんです。神様はそんなことも願ってらっしゃらない、一切願ってらっしゃらない。神を恐れおののきつつって、この恐れは恐れ敬うっていうことであって、大事にするっていうことですよね。神様を本当に大いなるお方として認識し受け止める。だからこそ神に信頼し神に従い、そこには平安があり喜びがあるっていうことですよね。分かりますか皆さん、この違いは明瞭に知っておく必要がありますよね。こういう点でもクリスチャンで時々ね、神様怖いっていう人が出会ったことありますが、何かがずれてるんですよね。恐怖しているとしたら、これは神様について全く誤解しているというしかないですね。いろんな他の原因もあるのかもしれませんが、いずれにしてもここでパウロが言っている恐れる霊から解放されたということと別の話だということですね。2つ目、奴隷と恐れの霊から解放されたクリスチャンは二度と再び決してこう、例えば憂鬱になったり、神様から見捨てられてるんじゃないだろうかとかね、なんかこう自分が神様が自分に背を向けていらっしゃるんじゃないだろうかっていうような不安に駆られることは二度となくなるということかというと、そうでもないってことですね。そういうことも言われてることと違うっていうことなんですね。これ気質ってのありますよね。気質、生まれつきのその性格上の傾向性っていうのは人にはみんなあって、クリスチャンになってもその気質って変わらないんですね。クリスチャンになるとみんな同じような気質になるってことじゃないんですよ。ペテロもいるし、ヨハネもいるし、パウロもいるんですね。みんなだいぶ違いますね、人たち見るとね。クリスチャンになってもその気質は変わらないんです。もちろん気質に振り回されて生きる必要はありません。クリスチャンになれば気質に打ち勝って生きていくってことはあるんですけれども、しかし気質そのものは変わらないわけですよね。そういう意味では物事を深くこう考えがちで、こう内的な人っていうのはやっぱりいるわけで、クリスチャンになっても相変わらず深く考えてね、だからこそなんかこう、なんていうんですかな、うつうつしてくるような気分に陥りがちな人ってやっぱりいますよね。最初からカラーっとしてる人でね、そういう人がクリスチャンになってもやっぱカラーっとしてるんですよね。変わらない。でいずれにしてもクリスチャンなんであって、 それ気質は変わらないんで、クリスチャンになってもなんとなくこう鬱っぽい人、あるいはなんかこうすぐに悩み込んでしまうタイプって人はいると思うんですね。でもそれは決してここで言っている奴隷の霊、恐れの霊にもう一回こう立ち戻ってしまったっていうこととは違うということなんです。どこが違うと思いますか？どこで違いが分かると思いますか？その人がクリスチャンになって救われていくとすれば、しかしそれにもかかわらず鬱的な状況になっているときに、その人に御言葉を示すというんですね。御言葉をこうやって学んだり、あるいは個人的にこう示してあげたり、そうすることでその人の鬱的な状態が俄然良くなるんです。つまり御言葉に反応するんですね。御言葉に反応する心があるってことは、その人のうちに命があるってことの証拠なんです。これは牧師としていろんな人にね、こう御言葉をこう教えたり示したりしてきましたが、やっぱそういう人が本当にクリスチャンであるときに、じっくりと時間はかけますが、御言葉をしっかりとこうじっくりと学ぶ中で、間違いなくその御言葉に反応するんですよね。もしその人はクリスチャンでなくて一度も信じたことがないとすれば、その人が御言葉をちょっと示しただけで反応はしませんよね。まずわからないから教えてくださいから始まるでしょうね。そういう意味では御言葉に反応するというのはとても大事な、この試金石というか違いを見極めるための一つの印だということができるんじゃないかと思いますね。もちろんその気分が鬱的な状態に陥るというその原因の場合、単に気質がそうだっていうだけじゃなくて、クリスチャンが罪に陥るって場合もありますね。罪のゆえに気分が落ち込む、それは当然のその罪の結果であるわけですけれども、しかしだからといってクリスチャンがですね、罪に陥って鬱的に状態になっているとしても、しかしここで言われている、パウロが言っているように、奴隷の霊、恐怖の霊にもう一回立ち戻ってしまったのか、つまりクリスチャンで亡くなってしまったのか、改心前に戻ってしまったのかといったら、決してそうではないということも、これもしっかり確認しておきたいと思いますよね。これについてはもうすでに実はこのロマ書の学びの中で、7章だったかなあたりのところで学んできたんですが、キリスト者が罪に陥る、つまり信仰が後退してしまった時にどうなるか覚えておきますか？皆さん、罪に陥ると途端に救いを失ってしまうのか、そうじゃないってやりましたよね。クリスチャンが罪に陥るとき、当然それは喜んでいられるはずはない、いろんな心の葛藤生まれてくるし、抑うつ的な状況になるんです。苦しむんですね、当然ね、それはね。しかしだからといってキリスト者でない状態に戻ってしまったわけじゃなくて、クリスチャンは神様の愛に背いたという意味での罪意識を覚えるんです、ね、立法に反して自分は罪に定められてしまったっていう意識じゃなくて、神様に愛され許されていたにもかかわらず、その神の戒めを破ってしまった、神様を裏切ってしまった、神様の愛に対しての反抗反逆として、それをクリスチャン受け止めるんですよね。だからどこかで、そうね、親を信頼している子供が親から叱られた、手厳しく叱られた、ね、そんな中で落ち込むわけですけど、でもやっぱりどこかで子供って親を信頼しているわけで、いつか許してくれるって、ね、そういう思いがあるわけですよね。どっかでそういう似てますよね。私たちは神の前に罪に陥って落ち込むこといっぱいあるんですけど、しかしにもかかわらずどこかで必ず許される、いやもうすでに許されているっていうことを知っているんですよね。知っているからこそ、私たちはある意味こう自分で自分が許せなくなるというようなこともあるかもしれませんね。許してくださるって分かってるからこそ、大人だとなおさらね、そんな神様を裏切ったっていうね、そういう自分が自分で情けなくなって、自分で自分を許せなくなるという思いに陥ることもあるかもしれませんが、いずれにしても私は心の奥底で、神はお許しくださる、罪を告白するならばその罪を許して清めてくださるということを、その約束の御言葉の約束をしっかり私たちは心に覚えることができる、それがクリスト者なんですよね。だから御言葉なんです。ここでも御言葉が示されて、それによってやっぱり私たちそこに反応するんですよね。そして慰めを得、許しを得、回復していくことができるという。さあ、さらにもう一つのケースを考えてみましょうか。 それはクリスチャンがサタンから 悪魔から攻撃を受ける場合ですね。サタンの攻撃に遭うっていうのはこれは恐ろしいことですけど、あれので断食をしていたイエス様のもとにサタンがやってきてね、まあ、誘惑ってありますけど、あれって攻撃ですよね。サタンは何とかしてイエス様に神の子であることをやめさせようとしたんですよね、うん、そんな風に神は今でもキリストを信ずる私たちのところに、あ、神がじゃない、ごめんなさい、悪霊は今でも神、イエス様を信ずる私たちのところにやってきて、私たちが神の子であることをやめるように誘惑し攻撃を仕掛けてくる、そういうことがあり得るっていうことです。しかしこのところでも私たちがぜひ確認しておきたいことは、やはりその御言葉に反応するかどうかっていうことなんですね。たとえどんなに罪に陥って、それがために悪霊の攻撃を受けて、私たちが本当にこう弱い、力の弱い状況に陥っていたにしても、私たちはあくまでも御言葉に立ち返って悪霊に対抗するならば、悪霊は私たちから立ち去らざるを得ない、悪霊に打ち勝つことができる、それがキリスト者の立場なんですね。悪霊はそういう意味でも再び私たちを奴隷の霊、あるいは恐怖に陥れるような霊を私たちの内側に生み出すことはできない。それを生み出すことができるのは聖霊だけだってことです。聖霊だけがそのような奴隷の霊、恐怖の霊を私たちの内側に与えて、私たちをキリストのもとに導くわけであって、そういう意味でサタンがそれを真似てね、そんなことをしようとしても、それは決してすることはできないということなんですね。ペテロはこう教えています。第一ペテロの5章8節と9節、これ皆さん一緒に読みましょうか。第一ペテロ5の8と9、はい、身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。そしてヤコブの4の7節、ここも一緒に言いましょう、はい、だから神に服従し悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げています。たとえどんなに罪に陥って感覚が鈍ったにしても、私たちが御言葉に立ち返って御言葉の上に立って、約束に立って悪魔に抵抗するならば、反抗するならば、悪魔は私たちから立ち去らざるを得ないのだということなんですよね。ロイド・ジョーンズがこのことについて一つの証をある本の中に書いていました。もう何年も昔の話だそうですけども、ある時教会に、一人の男性が連れられてきたと。連れてきたのはその息子さんで、自分のお父さんを連れてきたんですね。お父さんはその6週間ぐらい、精神病院に入れられていて、まあ、そこにいても立ってもいられなくなって、まあ、そこを飛び出してきたってんですね。しかしどうしようもないんで、まあ、あのロジュ・ジョーンズのところに息子が連れてきたと、なんとかしてください。で、まあ、その家に呼んでその人を入れたんですが、もう本当に反狂乱のような状況で、もう頭がもうかきむしるような、ね、雰囲気で、なんかこう体はでっかくてですね、恐ろしいような雰囲気だったそうですけども、まあ、とにかくそんな状況の人を彼は迎え入れたと。で、まあ、うろうろして最初は落ち着かなかったんですけど、とにかくまあちょっと座らせて、で状況を話してくださいと、なぜそうなったのか今までの話をしてください。すると、その、 まあ、お父さんですね、その人は自分の話をし始めたんですね。その人は1904年だか5年のイギリスで起こったの大きなリバイバルが起こったんですね。その時に、メッセージを聞いてクリスチャンになった。それまでは、まあ、飲んだくれで、どうしようもない生き方をしていたそうですけど、そのリバイバルで信仰を得て、彼は生き方が変わってね、真面目に働くようになって、それがおかげで仕事も成功して、まあ、金持ちになった。そこまでは良かったんですが、金持ちになると大体そんなことが多いようですけど、だんだん裕福になってくると、また元のその世俗的なね、クリスチャンになる前の生活にだんだん戻っていってしまった。そして礼拝からも離れ、ますますそういう生活に溺れ込んでいく中で、何年も経つうちに、ある時突然ですね、何かが特別起こったっていうんじゃないんですが、不安になって、不安に駆られて、どうしようもない思いにこう差し迫られてですね、ああ神様に立ち返らなきゃならないと思ったんですが、その瞬間に悪魔がやってきたってんですよ。悪魔がスッと入ってきて、お前は確かに 1904年のあのリバイバルの時に感心し救われた。しかしその後お前は再び堕落した。以前のお前が神に立ち返るならいいけれども、一旦救われたようなお前があの堕落してしまったからには二度と再び神の子として帰ることはできないのだっていう、はっきりと悪魔にそう言われたってですね。そしてまんまと彼はそれに引っかかっちゃったわけです。それを受け取った途端にもうおかしくなったんですね。それからというものはもう本当に反狂乱のような状況になって、いろんなその精神科にも行って、いろんな人にもカウンセリングも受けたりしたんですが、霊的な解釈をしてくれる人が誰一人いなかったので、彼のその問題は、まあ、あまりにも宗教に熱中しちゃったのでね、熱心になりすぎておかしくなったんだ、だからまあ病院に入って落ち着きなさいって薬を処方されてね、いたわけですけど、全然一向に良くならない。そこで彼はもうとうとういたたまれなくなって、もうそこを出てきたっていうことなんですね。まあ、その話を聞いてウェド・ジョーンズは、とにかくじゃあ落ち着いてください、あなたにサタンが語りかけたということですが、サタンはあなたに二度と再びあなたは神の子として戻ることはできないって言ったそうですが、それを証明する御言葉がどこにあるか、あなたは探してみてください。一つも探せないですよね。それとは逆に、クリスチャンが再び神の子として、いや再びというよりも、クリスチャンはもう一旦神の子になったら、どんなに落ちぶれても罪に陥っても神の子としての立場を失うことはないのだ、そう約束されている言葉を、ロジェンでは次から次へとこう取り上げて、その箇所だけを言って説明してっていうのを40分間続けたそうです。そうしているうちに彼の心が落ち着いてきた。そして短くお祈りして、その日は帰ったって言うんですね。でもロデジョンズはまたきっと来るだろうなと思ってたそうです。1週間後相変わらずやっぱり彼はやってきました。で、相変わらず元と同じような状況、反狂乱のような形になってきたんですが、その時もロデジョンズはまた御言葉を適用するんですね。ここでこう言われてますね、こっちではこう言われてますね、だからあなたは二度と再びキリスト、神の子になれないはずはありませんよね、御言葉の約束はそうですよね。今度は20分で彼は落ち着いたそうです。そんなことがもう 2,3 回続いていくうちに、彼は一切来なくなった、来る必要はなくなった。彼は元通りのクリスチャンとしての生活に戻って、平穏な歩みを始めたということです。ここから分かるのは、皆さんいいんですね、もうほとんどクリスチャンではなくなってしまったかのような状況に陥ってたんです。 見た目は。しかしその人はやはり御言葉に反応するんです。御言葉によって正気を取り戻すんです。慰めるんです。それはその人のうちに御霊が生きて働いていらっしゃるということであり、その人が間違いなく神のことをされている、どんなに罪に陥ってどんなに落ちぶれているかもしれませんが、しかし神の子であるという立場に変わりはないのだということの証拠だということですね。これは私たちは忘れてはならないと思いますね。そして私たちがしっかり御言葉に立ち返って、御言葉の上に立って悪魔に対抗するときに、悪魔は私たちから離れていかざるを、逃げていかざるを得ない。それが御言葉の約束です。これしっかりと私たちは掴んでおきたいと思いますね。クリスチャンは二度と再び奴隷の霊、私たちを恐怖に陥れるような霊に立ち戻ることはありえません。これが御言葉の約束です。クリスチャンになってもいろんな恐れや不安というのは起こってきますが、ここで言われているような奴隷の霊、恐怖を陥れる霊とは意味が違うということですね。罪であったり悪霊であったり原因はありますが、しかし私たちは二度と再びその救いのないような、その救いようのないような罪の自覚と恐れと恐怖に陥れるようなられるようなことは再びないということです。私たちはすでに神の子とされており、その神の子としての立場は決して消えることがない。そのことをしっかりと確認しておきたいと思います。祈ります。青木願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。